皆さんおはようございます。早いもので明日から12月に入ります。今年もクリスマスが近づいてきました。今週はアドベント1週目となります。父なる神様が私たちのために一人子イエス様を使わせてくださったこの大きな愛と恵みを覚えて感謝を持ってクリスマスをお迎えしたいと思います。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の父たる神様、今年もアドベントを迎えました。あなたが私たちに救い主イエス様をお送りくださったこの素晴らしい恵みを覚えながら、この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてください。御言葉に励まされて、今週もそれぞれの生活に歩み出していけるように、このひとときを恵みによって導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今週からアドベントということで、これまで連続して学んできましたマルコの福音書を一旦中断して、しばらくクリスマスに関連して御言葉に学びたいと思います。アドベントというのは教会の暦で対抗節とも呼ばれますが、キリストの降誕を待ち望む期間という意味で、クリスマスの4週間前から始まります。イエス様が私たちを罪から救うためにこの世界に来てくださったことを覚えて、心から喜び感謝しお祝いするために備える期間と言えます。アドベント一週目となる今日は、創世記三章から開きました。このところには最初の人であるアダムとエバが神に背いて罪を犯した出来事が描かれています。人類の罪の始まりの出来事です。よく知られている箇所かもしれません。実はこのところは聖書の中で最初に神の救いの約束が示されている箇所でもあります。そこで今日はこのところから、罪の始まりと救いの約束と題してご一緒に思い巡らしたいと思います。神はなぜメシアであるイエスをこの世界に使わされたのでしょうか。今日の箇所の一つ前の創世記二章には、神が人を作られてエデンの園に置かれた出来事が記されています。神は人を他の生き物とは違って特別に作られました。創世記一章27節には、神は人をご自身の形に創造されたとあります。神は人にだけ特別に神の形を与えたということです。この形という言葉は、英語ではイメージと訳される言葉です。つまり外見上が神に似るようにということではなくて、神のご性質に似るように作られたということです。これは神は人をそれほど尊い存在として作られたということではないでしょうか。私たち人間にはどこか神様のご性質に似た良いところがあるということです。例えば、私たちには自ら考えて判断する知恵や様々な素晴らしい能力が与えられています。また、人を思いやる心や良心も備えられています。また何よりも人の中には作り主である神を求める思いが残されていると思います。それらはすべて神の形、神のイメージと言えます。神様はどうして人にご自身の形を与えてくださったのでしょうか。それは神の代わりに人にこの世界を正しく治めさせるためでありました。それほど神は人を尊い存在として作られて、神の代理として 大事な責任を委ねてくださったということです。私たち一人一人にも今それぞれ置かれているところがあります。家庭や職場や地域があるわけですね。神様は私たちがそこで与えられた責任を誠実に精一杯果たしていくことを願っておられるのではないでしょうか。では、人はエデンの園でどのように暮らしたでしょうか。人はそこで神と本当に豊かな素晴らしい交わりを持っていました。天地万物を作られた神がいつも近くにおられて、何不自由ない暮らしをしていました。たくさんの恵みを受けていたんです。エデンの園を耕し、守りながら、本当に幸せに暮らしていたと思います。そんな彼らに、神は一つだけしてはならないと命じたことがあります。園の中央にある善悪の知識の木からは、取って食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬと言われました。そのには他にもたくさんの美味しい実のなる木がありましたが、その一本の木からだけは食べてはならないというんですね。この命令は神が彼らに与えたテストであったと思います。神は人が自分の意志で神に従えるかどうか試されたのではないでしょうか。善悪の知識の木から食べるということは、自分で善悪を判断する生き方を選ぶことを意味していたと思います。神の基準に従うのではなくて、自分の基準で生きる道を行くことです。つまり、自分中心の生き方をすることですね。神は人にそのテストを与えました。神に従う道を選ぶか、それとも自分で決める道を選ぶか、どちらを選ぶのかということです。ちなみに、園の中央にはもう一本、命の木がありました。こちらの方は食べてはならないとは命じられていませんでした。善悪の知識の木を選ばないということは、命の木、つまり神に従って生きる道、神につながる道を選び取ることを意味していたのかなと思います。どうでしょう。神を愛し、神に信頼しているのであれば、迷う必要は全くなかったと思います。ところが、人は誘惑を受けることになります。今日の箇所のところです。ある時、蛇、これはサタンであったと言われています。この蛇がエヴァに近づいてきて、彼女を言葉巧みに誘惑しました。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか?と問いかけて、巧みに神の言葉をすり替えて、ついには神の命令を逆にしてしまいます。4節5節にあります。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって、善悪を知る者となることを神は知っているのです。蛇はそのように言って彼女を惑わしました。これを聞いて、エヴァはどうしたでしょうか。神のようになれるというのは、とても魅力的に思えたようです。ちょっと、心が揺らいだわけですね。神に対するほんの少しの疑いと、神のようになりたいという欲望が彼女の心に湧き上がってきました。そして、改めてその木を見てみると、食べるのに良さそうで、目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましく見えました。その木が隣にあった命の木よりも華やかで美味しそうに見えたのかもしれませんし、そういう思いで見たときに、その木が善悪の知識の木となったということなのかもしれません。 この時、彼女の中に、ちょっとくらいいいのではないかしら、という思いが芽生えたようです。エヴァは、とうとうその実を取って食べてしまいます。サタンの誘惑に負けてしまいました。そして、そばにいたアダムにも勧めて、アダムも食べてしまいました。この時、人は初めて作り主である神に背きました。この時、人に罪が入って、それ以来、人は罪の性質を受け継ぐようになったと聖書は説明しています。これは、原っぱの原に罪と書いて、原罪とも呼ばれます。罪とは、神に背を向けて生きることであり、それは、神ではなく自分の基準で善悪を判断することでもあると言えます。私たちも誘惑、特に目から入る誘惑に弱いものです。このことをしっかりとわきまえて、罪に誘惑されないように気をつけたいと思います。さて、その結果どうなったでしょうか。二人の目が開かれました。まず、裸であることが分かって、互いに恥ずかしいと思うようになったというんです。それは、自分の本当の姿を知られることを恐れるようになったということなのかなと思います。8節をお読みします。そよ風の吹く頃、彼らは、神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで、人とその妻は、神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。彼らが神の声を聞いたとき、彼らは神から隠れようとしました。罪が入ったことにより、神を避けるようになってしまいました。また、人間同士においても問題が生じるようになりました。12節、13節にありますが、神がアダムを問い詰めたとき、彼はこう答えました。あなたが与えてくださったこの女が、あの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。自分の非を認めることをしないで、妻のせいにしました。責任転嫁ですね。エヴァも神に問われて、蛇が私を惑わしたのです。それで、私は食べましたと、蛇のせいにしました。自分は悪くない、あの人が悪いという自己中心の思いですね。自分がうまくいかないのは自分以外の誰かのせいだと考えること。自分に原因があるとは考えないことです。これも罪の本質ではないでしょうか。私たちの中にも同じものがあるように思います。つい言い訳をしてしまう。自分は正しいとして人のせいにしようとする、そういうことはないでしょうか。聖書は、すべての人はこうした罪の性質を持っていると語っています。さて、では神は神に背いた人間に対してどのような態度を取られたでしょうか。9節にこのようにあります。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。あなたはどこにいるのかと呼びかけられました。神はどんな思いでこう言われたのでしょう。ただ単に居場所を聞いているのではないですね。この言葉には人に対する神の熱い思いが表されているように思います。もし私たちがこう言うとしたら、相手を責めるような思いで言ってしまうかもしれませんね。なんで隠れているのかとかですね。しかし、神様はちょっと違うのかなと思います。この言葉には、神が私たちのことを本当に慈しんで心配しておられる、そういう思いが込められているのではないでしょうか。 神は全能のお方ですから、人の心の思いもすべてご存知です。アダムとエバがサタンに誘惑されて神の命令に背いてしまったことも、神から隠れようとしたことも知っておられました。それは人が神との間に距離を置くようになったということでもありました。人の心が神様から離れてしまいました。そのことも神は分かっておられました。人はエデンの園で神のそばにいたときは本当に幸せでした。しかし、人の心が神から離れたときに、人は幸せに生きることができなくなってしまいました。人と人との関係においても、疑いや不信というものが入ってきて、平和に暮らすことが難しくなってきたのだと思います。そんな人間のことを神様はよほど悲しまれたのではないでしょうか。ご自分が想像し、愛おしい存在であった人間が神のもとを離れていく。そして人が罪の中で苦しみながら生きていかなければならないことをとても残念に思われたと思います。そして、あなたはどこにいるのかと問われました。あなたは今、私のもとから遠く離れていないか？あなたは本当にそれでいいのか？私のもとに戻ってきなさい。この言葉には、そんな神の熱い思いが込められているように思います。神様は私たちにも同じように問いかけておられると思います。あなたはどこにいるのか？神との関係で、あなたは今どこに立っているのかと常に問われているのではないでしょうか。このことを考えることはとても大事なことです。ひょっとしたら、ちょっと神様から心が離れていたなとか、いつの間にか変なところに来ていたなとか気づかされることもあるかもしれません。また、今自分は本来いるべきところにいるのだろうか、これでいいんだろうかと心に示されることもあるかもしれませんね。神様は私たちが自分の意志で本来いるべき正しいところに立ち返ることを求めておられます。ぜひこのことを覚えて神様との関係、自分の立ち位置を確認したいと思います。さて、神は神に背いたアダムとエバをただ呼び求めただけではありませんでした。人が神のもとに戻ってこれるように救いの道を約束してくださいました。14節以降には、ヘビとエバとアダムに対して犯した罪に対する裁きの宣告がなされています。アダムとエバには地上で生きている間それぞれに苦しみがあるということと死ぬことが定められるようになったということが告げられました。そして彼らはエデンの園から追い出されてしまいます。22節にこうあります。見よ、人は我々のうちの一人のようになり善悪を知るようになった。今、人がその手を伸ばして、命の木からも取って食べ、永遠に生きることがないようにしよう。命の木からも取って食べ、永遠に生きることがないようにというんですね。神は、エデンの園の命の木から人を遠ざけました。それは、神との交わりから離されてしまうことを意味していました。罪の刑罰は非常に大きなものでした。これだけ見ると、神は随分厳しい処罰をなされたと思われるかもしれません。人がサタンに誘惑されて、サタンに支配されて、神に背くものとなった。その罪がいかに深刻なものであったかを表しています。しかし、これで終わりではありませんでした。 神に背き、神との交わりを拒んで離れてしまった人間を、神は憐れんでくださいました。そして、神との交わりを回復できるようにと、救いの約束を与えてくださいました。そのことが15節に記されています。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。これは蛇、惑わしたサタンに対しての裁きの宣告の言葉です。敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫との間に置くと言うんです。これは、サタンと人の間に敵意を置くということです。敵意とは、離れるとか一緒にならないということを意味しています。人はサタンに誘惑されて、サタンの支配下に置かれてしまいましたが、やがてサタンの支配から離れ、解放されるということです。女の子孫によってそのことが成し遂げられると言っています。これは将来、人として来られる救い主、キリストのことを指しています。彼はサタンの頭を打つとあります。サタンを滅ぼすということです。このことは、人が自分の力ではサタンの支配から離れることはできないことをも意味していると思います。救い主が必要なんですね。神はその救い主を使わすと約束されました。また、サタンは彼のかかとを打つとあります。これは、サタンがキリストに対して一時的に抵抗することを表しているようです。イエスが十字架で受けられた苦しみのことも表していると思います。でも、それは致命傷にはならないということですね。このことが、人が神に背いてすぐに約束されていました。なんという憐れみでしょうか。これはイエス様が来られたことによって、つまりクリスマスによって実現しました。神様はこの世界に救い主を使わすことによって、私たちを罪から救い出そうとご計画されました。そのために、神から使わされた救い主がイエス・キリスト、イエス様です。時が満ちて2000年前にイエス様が人としてこの世界に来てくださいました。そして私たちのところにもイエス様は来てくださいました。このイエス様を自分の救い主として信じて心にお迎えするならば、誰であっても神に背いていたその罪が許されて受け入れていただけます。この世の富や名誉やどんな楽しみにも変えられない大きな喜びと心の平安をいただくことができます。人がエデンの園にいた時のようにですね。それは一時では終わらない永遠に続く喜びです。今日は創世記3章から、人がサタンに誘惑され、神に背いて罪が入った出来事と、その時から神は救いの約束を与えておられたということを学びました。神はそれほどまでに私たち人間のことを憐れみ、愛してくださいました。イエスを信じて神につながること、神との関係を回復することこそ、あのエデンの園にあった命の木から食べるということではないでしょうか。この大きな恵みを覚えて、心からの感謝をお捧げしたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。 恵み深い愛する天の父たる神様、あなたの聖なるお名前をあがめて賛美いたします。最初に作られた人アダムとエバの姿から、私たちの中にも確かに自己中心の罪があることを思わされました。人は皆生まれながらにして作り主である神様から遠く離れています。そのために様々な問題で苦しみます。こんな私たちをあなたは本当に慈しみ憐れんでくださいました。そして私たちに、あなたはどこにいるのかと心配して呼びかけてくださっていることを覚えて感謝いたします。どうかどんな時にもあなたの御声に聞いて従うことができるように助けてください。そしてもし自分が本来いるべき正しいところから離れたところにいるのであれば、そのことに気づかせてくださり、正しい道へと立ち返ることができるように励まし導いてください。あなたはアダムが神に背いた時から私たちに救いの約束を与え、イエス様によってその約束を実現させてくださいました。私たちを罪から救うために一人子イエス様を使わせてくださったことを覚えて感謝いたします。どうかクリスマスを迎えるこの時、私たちに向けられている神様の大きなご愛を一人でも多くの人が受け取ることができますように、そしてイエス様を心にお迎えして本当の喜びと平安を受けることができるようにしてください。どうぞ今週もお一人お一人の上に神様の守りと恵みが豊かにありますように。心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。